ピンチを楽しむ30の方法。その1、ピンチは神様からの抜き打ちテスト。どれだけ難しくても必ず最高の存在する。ピンチはある日突然襲ってきます。驚く気配もありません。何の前でもなく突然目の前にピンチが現れるのです。しかも経験したことがないほど大きなピンチで面食らうことも少なくありません。突然の出来事に驚かされますが、どうか理解しないでください。世によってこんなことにと思いますが、きちんと意味があります。ピンチは神様からの抜き打ちテストです。神様はあえてそのタイミングを狙ったのです。あなたの実力を試すため、よくなくクイーンテストを出します。しかもわざと変なタイミングを狙ってくるのです。どうしていいかわからないピンチもあるかもしれません。絶対絶命のピンチもあるかもしれませんが、何時休止を持っていない場合です。抜き打ちテストはあくまでテストです。どれだけ難しくても必ず対抗があります。対抗が存在しながらテストとして成立していないし、そもそも記載されていません。テストで対抗のない問題がないように、神様からの抜き打ちテストも必ず対抗が存在するのです。対抗があると信じて立ち向かいましょう。考えて考えて考えるのです。解決不能に思えてもあらゆる可能性を探って考えるのがこれだ。という方法が見つかります。天から神様があなたの様子をじっと見ています。諦めない姿を見せましょう。ピンチの時からこそその人の根性が行われます。解決困難に思えるピンチもいざといたるとすぐ良い解決困難に立って確かに解決できることもあります。ピンチを乗り越えたら神様からの望みも待っています。ピンチを抜き打ちテストの後にあるのは素晴らしいプレゼントなのです。難しいピンチであっても必ず解決策があると信じておいてください。ピンチになったらこんな夢を言いましょう。ピンチにパンチを生まないすると、バカらしいと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。いきなりバカらしいとは言い切れません。ピンチの時は柔らかいまでいたいもの。ピンチの時だからこそ笑いと優雅な大切です。くすっと笑えばストレスも少しは柔らかいでしょう。ユーモアを口にして嫌になっている方が元気のパワーも出てきます。上手に他の力を抜きましょう。面白おかしく考えているからこそ前向きなアイデアも本当になるのです。さて、どんなパンチをお願いしますか。ピンチにパンチを生まないすというユーモアを出して、ピンチに立ち向かう曲線を固めていきましょう。ピンチにパンチを生まないすというユーモアを出して、ピンチに立ち向かう曲線を固める。ピンチを楽しむ30の方法。その3、解決策が見つかれば、ピンチの半分は終わっている。ピンチで一番大変なのは解決策を見つけるまでの時間です。どうすればいいかわからない時は、とてもない不安に襲われます。強い危機感があって、いても、あってもなりません。ピンチには絶対の知らない恐怖があります。もう人生が終わるのではないか、全て失ってしまうのではないかと、妄想も膨らんで悪い方向に考えてしまうのです。しかし、一つの解決策が見つかればあとは簡単です。解決策に従って、ひたすら行動するのに、やることをしっかりやっていくだけです。解決までの道筋が見れば、必要な仕事や時間が大きなイメージできます。時間や労力がかかって大変かもしれませんが、どうすればいいとわかっているのは気持ちなんです。精神衛生的に安心できます。やることがあれば、なんだこれだけでいいのかと、心配することもしばしばです。毎日に備えた解決策も考えておけば、なお安心できます。だから、解決策が見つからなくても諦めないでください。一番大変な山は最初にあります。解決策を見つけるまでが正念だと思うことです。大変で苦しいことですが、ここが難しいことです。山の頂上まで登った瞬間、向こう側が見えて、パッと視界が開きます。あらゆる可能性を探って考えるから、あると良い解決策が見つかります。解決策が見つかれば、ピンチの半分は終わっているのです。解決策が見つけるまでが正念だと考える。ピンチを楽しむ30の方法。その分、なぜ占いの結果のようにピンチが起こるのか。朝、テレビで見た今日の占いは最高でした。素晴らしいことが起こりそう、人生が変わることがあるかもしれません。というポジティブな内容でした。今日の占いが良いときになるものです。占いの結果が良かったので、上機嫌になって楽しい一日をスタートさせました。ところが、その日、大雨にピンチに回りました。大きなトラブルになって、大変な占いが解決するのを希望しました。そんな時、この占いは当たってないんじゃないかと文句を言わないことです。これは良くないことです。去年だけのことを判断しないことです。ピンチイコール悪いということとはありません。大切なことはピンチをチャンスに変えるということです。どんなピンチも裏を返せばチャンスになります。物をなくしたら処分のチャンスです。ミスをしたら学びのチャンスです。クレームを受けたら改善のチャンスです。大変なピンチであることを良いチャンスに変える可能性を決めています。きちんとそのピンチを乗り越えたら素晴らしいチャンスになっています。成長やスキルアップにつながり、結果としてプラスになります。そのピンチは人生の半分分となる可能性も出るのです。表面的な部分に騙されてはいけません。ピンチをチャンスに変えれば最高ということになります。占いはきちんと当たっているのです。表面だけのことを判断しない。ピンチを楽しむ30の方法。その後、人の力を借りることも仕事の一つ。ピンチの時は人の力を借りることが有効です。膨大な仕事や難しい仕事は人の力を借りれば簡単に片付きます。解決策を考えることもなかなか良い方法がわからないから素直に人の知恵を拝借するのが良い。人生経験が豊富な人は多くのピンチを乗り越えているので、それだけ知識や知恵を備えています。三人によれば文字の知恵ということがあるように、一人で考えるように複数人で考えた方が良い解決策になるのです。人の力を借りればさらに解決することが進めません。人の力を借りることは可能を可能にする力があるのです。ところがピンチも関わらず、なかなか助けを求めない人がいます。自分のことは何が何でも自分でやる、もう一点です。人生に関わるようなピンチであっても、何として人の力を借りません。自分の身を負ったことから誰も頼らず、自分一人で何とかするものという考えに加われているのです。特に真面目な人や責任感の強い人になります。もちろん自分の責任を果たす姿勢は素晴らしいのですが、それでは人の限界を超えられません。人の力にこだわっているとピンチを乗り越えるのは困難です。乗り越えられるピンチを乗り越えられなくなります。人の力を借りることに抵抗があるなら、おすすめの考え方があります。人の力を借りることも仕事の一つと考えましょう。考え方を変えれば感じ方も変わります。仕事の一つと思えば、人の力を借りる抵抗が小さくなるのではないでしょうか。むしろ仕事のですから、むしろ積極的に人の力を借りたい。たくさん人の力を借りたら、たくさん仕事をすることになります。減るの声を上げましょう。自分の力を借りるチャンスでもあります。人の力を借りることも仕事の一つなのですから、気にすることはないのです。人の力を借りることも仕事の一つと考える。ピンチを楽しむ30の方法。その6、ピンチはニコニコしながら対応するのが良い。ピンチの時は表情を見ます。ピンチだからといって怖い顔をしないことです。ピンチの時はストレスの影響から思うような様子になりがちです。見てにしわを寄せていると周りの人は壊れて離れてしまいます。歯を食いしばっていると頭が固くなってしまいます。なかなか頭が固まらず、良いアイデアも浮かびません。肩に力が入っていると体が硬直して行動力も下がってしまいます。ピンチの時こそニコニコするのです。合格を上げましょう。少しやりだけで十分。合格を3人やりだけで明るい表情に変わります。ニコニコしている場合ではないと思うかもしれませんが、5回です。むしろこうしたピンチの時こそ明るい表情がふさわしい。ニコニコしながら解決策を考えましょう。合格を上げながらさあどうすると考えたい。明るい表情をしていれば肩の力がずっと抜け気持ちが楽になります。おのずと前向きになって楽観的な考えもできるようになります。ポジティブな思考のスイッチが入ることで、あと良いアイデアが生まれるようです。アクションを起こすときもニコニコしましょう。ニコニコしていれば身心も軽くなって元気も出ます。明るい表情をするとストレスも強くなり、パワーとスピードも生まれます。ニコニコしていればピンチはあっという間に解決します。ピンチはニコニコしながら対応するのが良いのです。ニコニコしながらピンチに立ち向かう。ピンチを楽しむ30の方法。そのなら、ピンチのない人生ほどつまらない人生はない。誰もがピンチなんて経験したくないと言います。ピンチを経験したいですかと聞かれたら誰もがノーと即答するでしょう。では、やはり考えてみてください。ピンチは一つもない人生となるとどう感じるでしょうか。それはそれで面白くありません。つまらない人生と感じるはずです。平和な場合ですが、平和します。淡々と過ぎるだけの毎日になります。ピンチのない人生ほどつまらない人生はないのです。人生は山に谷ながらいいのです。時々ピンチがあるから人生の反響に豊かさにつながります。ストレスやプレッシャーがあって、あらたしますが、それもまた人生を楽しくさせるサイズです。後から振り返った時、良い思いでもなります。就職活動では面接があります。面接の定番質問の一つに、これまで一番辛かったことは何ですか。どう乗り越えましたか。頑張ります。今までピンチを一つも経験したことがないと、特にありませんと答えるしかなくて、妙な空気が流れます。忘れてないのは、ピンチはチャンスに変えられるということです。ピンチの状況を乗り越えたら、マイナスからプラスに変えられます。ピンチがあるということは、チャンスに変えられるということです。ピンチがたくさんなら、それでチャンスもたくさんあります。チャンスに変えると、人生の豊かさも増えます。ピンチがあることに感謝しましょう。突然やってきたり、苦労されたりするかもしれませんが、それでいいのです。ピンチは人生だからこそ素晴らしいのです。ピンチを経験して、しっかり乗り越えましょう。良い経験ができれば、ピンチを楽しむ30の方法。その8、修正を楽しむ。改善を楽しむ。ピンチの時は修正や改善が必要な場面があります。修正や改善をするとき、ため息をつきながら取り組んでいませんか。つまらない、面白くない、嫌だ、嫌だと思いながら信頼を得て取り組んでいませんか。淡々と対応するだけでは無感想で面白くありません。この時大切なのは楽しむ姿勢です。修正が必要なら修正を楽しみましょう。改善が必要なら改善を楽しみましょう。ピンチの時は楽しんでいる場合ではないと思うかもしれませんが、むしろ逆です。ピンチの時だからこそ楽しむのです。どうすれば素晴らしくなるかな。どうすればもっと良くなるかな。ワクワクしながら考えましょう。楽しめば元気やパワーが出るうえ、ストレスも軽くなります。楽しむ気持ちがあれば頭が活発に働くようになって良い解決策が出ます。考えさせられる難しい問題であれば頭の回想と思えばいいのです。頭の回想と思えば考えることが楽しくなって苦になりません。繰り返しの多い感じの作業であれば、タイムトライアルで試してというのと、現段階になって面白くなります。結果が見えると気分が良いもの、 自己ベストの更新を狙うつもりになればやる気がなります。なかなかモチベーションが続かないなら、記録をつけるのがおすすめです。数値化、勉強をして、自分の努力の成果を確かめましょう。やる気が湧いて、モチベーションも続いて、もっと頑張ろうと思います。何事も楽しんだ人の勝ちです。ピンチを一生エンターテインメントと思えば、修正改善も楽しんでいれば、いつの間にかピンチを乗り越えているようです。修正も改善も楽しむ。ピンチを楽しむ30の方法、その9、ピンチの時に興味を入れておこう。ピンチの時に対応は人の力だけではありません。音楽の力も変えましょう。あなたには、ピンチの時に聞く力があります。勉強になったり、自信を喪失していたり、モチベーションが下がっていたりするもの。そんな時、音楽の力を借りれば、気持ちをぐっと上げてくれます。ピンチで絶望している時も音楽としてはブイブイ気になっています。のようになれば前向きな気持ちにさせてくれ、よし、やってやるぞ、となります。音楽の力によってテンションが上がって元気ややる気が生まれるのです。直接音楽がピンチから救ってくれるわけではありませんが、音楽の力を借りることで間接的に救ってくれます。ピンチの時に聞く音楽を決めておきましょう。映画やドラマの主題歌もおすすめです。ピンチの時に聞く音楽を決めておけば、こういうことを心強いものはありません。ピンチの時、これを聞けば戦えると思います。絶望している時であっても、時に音楽を聞けば嫌でも元気になれて必ず前向きになります。聞くことを決めておくだけでも安心感が出るので、落ち着きを流す効果があります。だから音楽、最後音楽。音楽は絶望の力救ってくれる力があるのです。ピンチの時に聞く音楽を決めておく。ピンチを楽しむ30の方法、その10、人のアドバイスになることと答える人がピンチを乗り越える。ピンチを乗り越えるのは人のアドバイスになることと答える人です。アドバイスをいただいたとき、否定的な返事をする人が少なくありません。同様にですが、手もらったら、と言うと、でも申し訳なくてできませんと言います。ノートを貸してもらったら、と言うと、でも壊してできませんと言います。市役所に相談に行ってみたら、と言うと、でも行く時間がありませんと言います。便利なアプリを紹介するよ、と言うと、でも使い方がありませんと言います。親にお願いしてみたら、と言うと、でも仲が悪いのでできませんと言います。どんなアドバイスも、でも問題ではないです。人のアドバイスをいただいても拒んでは意味がありません。アドバイスをしてあげても、ことごとくアドバイスをしてされると、よい気がしないでしょう。人からいただいたアドバイスは何事という前提がありそうです。役立つかどうか、採用するかどうか、別として一旦受け入れることが大切です。どんな内容でも一つの参考点として受け止めればいいのです。もちろん、ありがとうございますという言葉も出しません。納得できないアドバイスであっても参考点として受け入れたい。何事も後に検討しています。選択肢に入れておきます。のことを続ければいいのです。後で感じながら悪いことは少なくありません。最初はどうかと思っていたけど、よく考えると悪くないことならどうなることがあります。アドバイスの内容により、無理に関わらず返事をしたことは何事から始めるのがベストです。相手の言葉を受け入れることで、今以上につながり、話を前に進みます。人から愛されるのは素直な人です。素直に人のアドバイスを受け入れる人が、ピンチを乗り越えるのです。人のアドバイスは有利、無理に関わらず、何事も仕事を返す。ピンチを楽しむ30の方法、その11、形だけの社会から誤っているのになかなか許してくれないと言う人がいます。そういう人に共通しているのは形だけの社会です。申し訳ないと思っていなかったり、とりあえず頭で下げていたりする状態だったりします。言葉では申し訳ございませんと言いつつ、手が様子があって、全く申し訳なさそうではありません。誤っているでしょう。きちんと頭を下げているじゃないかという傲慢な態度をしてみることも少なくありません。表向きの作業しても相手の心に響きません。形だけ誤っているだけでと相手に見せられます。形だけの社会は今、非常に良い言葉を持ってもなかなか許してもらえないのです。大切なのは心からの社会です。心から申し訳ないと思い、丁寧に言うことが大切です。言葉の上手では関係なく、どれだけ弱いの気持ちがあるかです。社会は悪い気持ちがあってこそ価値があります。精神性が弱いことでしっかり弱いの気持ちが伝わります。しっかり弱いの気持ちが伝わってこそ相手は許してくれるのです。形だけの社会ではなく、心からの社会です。緊張を楽しむ30の方法、その12、緊張の借金は十分に注意する。緊張の借金は十分に注意してください。絶対借金がないというわけではありません。大事の力を頼る場合、お金が出せません。大事をするも専門家に対するもお金は必要です。自分の差も管理したいということもあります。大きな緊張もお金の力があれば、確かに解決できることがあるのです。手持ちのお金が足りなければ借金というのも一つの選択肢です。だからといって、単に借金は返事です。緊張を乗り越えるとはいえ、大きな借金の支払いをやることなら慎重になる必要があります。消費者金融でお金を借りたとします。消費者金融は金利が高いため返すときが大変です。せっかく緊張を乗り越えられても借金と言わなら緊張をやっています。どんどん金利が膨らんでいって、生活の職人なら以前、国が悪くなるのです。友人が借金を貸してくれるかもしれませんが、返すときが大変です。手持ちの資金がないケースもあるでしょう。お金を借りる必要があるなら、まず身近なお願いしましょう。親や兄弟に頭を下げてお金を借りるのです。仲が悪くてお願いしにくいかもしれませんが、ピンチを乗り越えるための支援と考えましょう。はじめは自分も捨ててお願いするのがたくさんです。どうしても身近に頼れないケースもあるでしょう。金融機関からお金を借りるなら、返済計画の話です。返済計画の話に借りるのは、特徴です。返済計画からない、借りられないならお金を借りないのは何です。ピンチの時、絶対借金がないというわけではありませんが、借りなら十分に注意してください。ピンチの時の借金は十分に注意する。ピンチを楽しむ30の方法、その13、トラブルが起こったら自分に弱いの声を借りよう。トラブルが起こったら自分に弱いの声を借りましょう。トラブルおめでとう。どこが売れたいことなのかと思いますが、売れたいことなのです。トラブルそのものに読んでいるのではありません。トラブルで売れたいことに読んでください。トラブルを読んでいると多くの恩恵があります。特には再活動者になりたいに少なく、キャリアアップにつながったり、新しい発見や出会いがあったりします。人生経験が増えるのはもちろんプライバシーの値段もありますトラブルを乗り越えれば私はできる人間だという自信や自己肯定感もあります。つまりトラブルは素晴らしい成長を手に入れないでという考え方ができるのです。どれだけポジティブな点に着目するかです。トラブルだけ見るからラッキーに感じるのであって、トラブルであることに着目すればラッキーに感じます。だから親の声をかけそう。トラブルおめでとう。と自分の親と暗い気持ちのアクションで明るい気持ちになります。同時に2つのトラブルが起こったらダブルトラブルおめでとうと言われましょう。今のが少し早いように思うかもしれませんが、そんなことはありません。早めに祝っておくほうがやる気や元気が出てきます。前向きにまでモチベーションも繋がるのです。トラブルは大変なことではありますが、きちんとやる気を取ることができれば必ず乗り越えられます。トラブルが起こったら前向きに祝うことが大切です。緊張を楽しむ30の方法、その14、緊張を乗り越えた快感は緊張を乗り越えた人しか味わえない。緊張を乗り越えた時は独特の快感があります。普通に仕事をやり遂げた時の快感とは一味違います。喜びといい安心感といい達成感といい独特の快感があるのです。しかも、いろいろな感情が一気に押し寄せてきます。そういう意味で緊張は独特の快感を味わえるチャンスです。力を振り絞って乗り越えれば独特の快感を味わえます。緊張が起きれば大きいほど乗り越えた時の快感も大きくなります。もし、目の前にあるピンチが人生最大級であれば乗り越えた時の快感も人生最大級です。快感を味わうために頑張ることもモチベーションの一つになります。緊張を乗り越えた快感は緊張を乗り越えた人しか味わえません。どんな快感なのかな、今から楽しみだ。とは楽しながら楽しみましょう。緊張を乗り越えた時の快感を味わうために頑張る。緊張の時はストレスに注意してください。緊張の時は何より多くのストレスを抱えがちです。ただ、実際、緊張のストレスがあるのに、その仕事のストレスも戻してあります。残業が増えて長時間労働になったり、ノンストップの仕事になったりして、健康が無理になりがちです。無理をすると、あっという間に体力を使い切ってしまい、ダメしてしまうのです。大切なことは、こまめな休息です。無理をせず、疲れた時は素直に休息を取りましょう。自分の体は一つしかなく、甲斐がありません。体力も気力も限りがあります。脳が迫って余裕がない時もあるかもしれませんが、それでもやはり休息は大事です。どれだけ強い人でも限界があります。いかでもストレスに耐えられるわけではありません。人はロボットと違い、体を起こしすれば疲れます。そのまま酷使を続ければ、いずれ壊れることになるでしょう。体は消耗品ですから、丁寧に手が離せません。髪を取ったり、外を軽く散歩したり、飲み物を飲んで消費したりなど、自分に合った休息を取りましょう。仕事が食事に使うよりは、いいのもおすすめです。あらゆる休息の中で、特に大事なのは睡眠です。睡眠だけは十分と良いことができましょう。睡眠は人の三大欲の一つですから、そうなってはなりません。どれだけ忙しくても、少なくとも6時間以上は取りたい。夜にまとまって睡眠が取れない場合は、日中に髪を取って補いましょう。髪の毛が難しいなら、目を閉じるだけも構いません。目を閉じるだけも休息の効果があります。こまめな休息を取れば、頭も体も常にハイパフォーマンスを発揮し続けられます。どれだけ忙しくても、こまめな休息を取れる。緊張を楽しむ30の方法、その強く、落ちを解釈させてください。のフレーズを使えば、心よく相談に乗ってもらえる。緊張の時は人に相談することが有効です。事務所の中には現代があっても人の相談すると確かに良い方法にされることがあります。しかし、助けてください、チャラを貸してくださいという人とはなかなか言いにくいもの。そっとで分かりやすい人とはありますが、それでもセリフは口にしにくく抵抗を感じるものです。助けてください、チャラを貸してくださいの人とは言えないために人のチャラを借りない人もいるのではないでしょうか。こうしたケースでおすすめのフレーズがあります。落ちを解釈させてください、というフレーズを使いましょう。この人と言われた相手は素直に身を固めてくれるでしょう。 秀な人です。チームある人です。だから、チームを変えていけないでしょうかという意味となります。こちらの訂正を表現できる上、相手に対するリスペクトも示せます。お知恵を拝借させてくださいと言われているような気持ちになる人はありません。できるか表現なので、お知恵や目の人に対しても安心して使います。気持ちを表現されたい場合は、積極的な支援なり、心よく相談に応じてもらえるのです。ビジネスはもちろん、プライベートでも役立ちます。相談するときの定番フレーズとして見つけておきましょう。人に相談するときは、お知恵を拝借させてくださいというフレーズで声をかける。緊張を楽しむ30の方法、その17、叱られたら申し訳ございませんから始めることが大切。叱られたら申し訳ございませんと謝りましょう。当たり前のことだと思うかもしれません。ところが、いざ、緊張を招くとなると、この当たり前のことが急にできなくなる人が増えます。最高時間、言い訳が始めてしまうのです。知らなかったんです。気づかなかったんです。時間がなかったんです。忙しかったんです。睡眠不足だったんです。体調が悪かったんです。スマホを落としたんです。他の仕事の対応中だったんです。おそらく、それは本当のことなのでしょう。やむことない事情があって、相手に迷惑をかけたり、トラブルが起こったりすることもあります。しかし、本当のことだとしても、言い訳が話し始めるのは NG です。自分の気を認めない姿としては強すぎます。愚痴言い訳をすると責任転嫁や自己保身の印象が強くなります。ますます相手を怒らせてしまい、ピンチが深刻になっていくのです。叱られたときは、まず素直に謝りましょう。申し訳ございません。から始めることが説明しなければいけないことなら、十分謝った後で伝えましょう。特別な事情や不幸力があって、上場処理の余地もあるかもしれません。十分謝った上で事情を話せば、相手の身を固めてくれるはずです。しゃれたら、余計な理解はせず、まず素直に謝ることから始める。緊張を楽しむ30の方法、その18、緊張のことと愛の心を忘れない。緊張のことは自分と同じです。切迫した状況なので、自分のことや目の前のことで精一杯となり、自分本人と同じです。視野が狭くなって、なかなか相手や周りのことを考える余裕がありません。その結果、自然と相手や言葉遣いが悪くなったり、人に当たりをしたりするのです。これはよくありません。相手や言葉遣いに異論があると、相手が無駄で達してもらえなくなります。場合によっては、味方、仲間を増やすことか、闇に敵を増やすことになりません。仕方ない状況とはいえ、十分注意したいところです。緊張のことと愛の心を意識しましょう。余裕のない状況で難しいかもしれませんが、そんなことは一社協定により実践してみてください。少し足を止めて、深く深呼吸をするだけでいいのです。一社協定で相手や周りのことを考える余裕がないです。人に相談するときは、いきなり声をかけるのではありません。この声をかけても大丈夫かなと、相手の様子を見るようにしたい。忙しそうなタイミングを出して声をかけるのがいいでしょう。急いで声をかけなければいけない状況が、お忙しいことをすみません。のちょっとお伝えしましょう。丁寧な口元となれば、心よく身を固めてくれるはずです。人の力を借りるなら、礼儀正しい態度と丁寧な言葉遣いを心がけましょう。お願いするときは、お願いします。のちょっとお言います。お世話になったときは、ありがとうございます。のちょっとお忘れません。迷惑をかけてしまったら、ごめんなさいと頭を下げて謝ります。人と接するときは、相手の気持ちに配慮して言葉を選ぶことが大切です。緊張のことと愛の心を忘れないようにしておきましょう。忘れやすいからこそ意識することが大切です。愛の心があってこそ、人の心を動かし、心よく協力になれるのです。愛の心を大切にする。緊張を楽しむ30の方法、その19、同じ立場の人を思い浮かべると安心感が生まれ、やる気も湧いてくる。緊張で苦しんでいるのは世界で唯一無二だということはありません。世の中は後悔です。緊張の内容は違っていても世界を生まれたら自分と同じように緊張で苦しんでいる人はあると思います。しかも一人だけではなく数えきれないことを覚えています。緊張になった時、自分と同じ立場の人がいることを思い浮かべてみてください。あったことも話したこともない人ですが、答えの間には緊張という共通点があります。面識はなくても想像するだけができるはずです。会社送りになって緊張になったとします。自分だけではありません。世界には会社送りになって友人に渡されている人がちょうど今この瞬間あります。さっと気持ちを切り替え転職活動に向けて励んでいるでしょう。大家が急に立ち退きを要求され緊張になったとします。自分だけということはありません。世界を目指せば大家が急に立ち退きを要求され緊張になっている人が大勢います。忙しい合間を縫って物件探しを頑張っている人がいます。レギュラーメンバーから外され緊張になったとします。自分だけではありません。世界のことから自分と同じようにレギュラーメンバーから外され緊張になっている人がいます。このことをきっかけに自分の目線を見つめ直し、コートレーニングに努めれば緊張をチャンスに変えられるでしょう。緊張で苦しんでいるのは自分だけではないと思えば少しは安心できるのではないでしょうか。同じ立場の仲間がいると思えば心強く感じられ、やる気も湧いてくるはずです。どんな緊張であろうと世界を目指せば同じ仲間は必ずいるのです。他にも自分と同様、緊張で苦しんでいる仲間がいることを思い浮かべる。緊張を楽しむ30の方法、その10、普通のトラブルを緊張と言わない。トラブルと緊張を克服することです。トラブルは物事、故障、不調のことを言います。緊張は追い詰められて非常に苦しい状況のことを言います。それぞれに的なものであり、意味が異なります。トラブルイコール緊張のこともあります。例えば、大きなトラブルの場合や、やり直しのしないトラブルの場合は、同時に苦痛に立たされている状況でもあります。そういう重大なトラブルの場合であれば、緊張ということもあります。しかし、普通のトラブルなのに、緊張、と騒ぎ立てる人がいます。仕事で小さなミスをしただけで緊張という人、人と対抗論しただけで緊張という人、肌に小さな不良な人でただけで緊張という人、どれも大げさです。こういう人は緊張が口癖になっています。何でもかんでも緊張と言わないことです。緊張は後の限りの状況という意味であり、小さなトラブルのことを緊張と言うのは差し上げません。緊張は強いことです。必要以上のストレスを感じてしまい、痛みや不安の状況を下げる結果となります。ブルブル震えたり、変な汗をかいたり、無駄な涙を流したりするのです。周りにも迷惑があります。緊張を騒いでいるのはよく見たら小さなことじゃないかと思われ、信用を落とすことになります。何でも大げさに言っていると普通のトラブルを緊張を大げさに言っていないと考えてください。緊張ということは緊張のことに使うのです。トラブルと緊張を区別する。緊張を楽しむ30の方法、その11、どうでもいいではなく何とかすると考えよう。緊張になったときどうでもいいと勇者がいます。どうにでもなれ、もうどうでもいいよ。この先どうなっても構わない。人から応援されてもどうでもいいと投げられないことが分かるのです。確かに絶望的な緊張はあるのです。でもどうしようもない状況でどうしていいか分からず、未来に光が見えないときがあります。うまくいかないことがすると心が折れそうになります。だからといってどうでもいいとは言わないことです。どうでもいいは自分自身のことです。自分自身のことは入ったことでしかありません。ますます自分が腐れです。考えることも努力することもしなくなり、最悪の事態になって一直線です。ネガティブなことが分かると苦労になります。誰も助けてくれるのに手を差し伸べてくれる人もいなくなります。無計画で嫌なことが増えてしまい、緊張がますます深刻になります。このようにならないことが続いても、自分自身が知ることが分かることです。大切なことは未来に希望を持つことです。どんな緊張であっても必ず解決策が未来に続いてしまいます。苦しい状況だとしても、自分自身のことなく希望を持って始めることが大切です。どうでもいいと言いそうになったら、代わりに何とかすると言い換えてください。何とかすれば希望を見出すことです。具体的な要素がいいか分からなくてもいいです。何とかすると思えばポジティブになります。とりあえずやってみよう、難しくてもできる限りのことはしてみようと思います。目線が上向きになり、光が見える。何とかすると思えば仕事大丈夫な気がしてくるのです。根拠のない自信を持つことも大切です。何とかすると思いながら考えていると、本当に嫌な感じに進む気が見えてきたりします。何とかすると思っていると本当に何とかなるのです。どうでもいいと気にする。何とかすると言う。緊張を楽しむ30の方法、その12、どれだけ大変な緊張でも本気ることはしない。緊張の時に本気ることはしないよう注意しましょう。仕事が大変なことであり、言われないことですが、ここはしっかり手を出しておきたいところです。緊張の時は余裕がありません。原因を切ったまった状況のため判断力が低下しないです。我々もさんのようになると正常判断が難しくなりそう、悪い考えが分かりやすい。少しがいいんだろう、悪ければ大丈夫だろうとなることが多く、悲しそうになるのです。しかし、悪い考えが何だとしても、本気で終わらせておきましょう。訴え込んでくることをしてしまっては大変です。ちょっとが言いようや無理です。あの時は余裕がなかった。緊張でしたなかったと、弁解しても許してもらえません。犯罪は犯罪です。まだしたらどんな状況であっても本気でやることはできるんです。どれだけ大変な緊張であろうと本気でやることはしないようにしてください。しっかり理性を保ち、自分のコントロールすることが大切です。私に関してそんなことはないと思うかもしれませんが、油断は禁物です。直前状況に陥ると、誰でも普段の判断力を保つのは難しくなります。悪い考えが何でも自分に何だと言い聞かせること。まだしてしまいそうな、その場から離れたり、深呼吸で自分のコントロールしたりしましょう。どれだけ大変な緊張でも本気でやることはしない。緊張を楽しむ30の方法、その23、何もしないのですよということもある。緊張を乗り越えるとき何もしないのですよというケースがあります。乗り越えるという意識もあるでしょうか。緊張を乗り越える、イコール何かをしなければいけないと考える人が多いのではないでしょうか。確かに緊張の多くは何ならマクションが必要とされることが一般的です。じっとしていたり、手に向かって祈ったりするだけでは状況が変わりません。自分に何なら謝罪が必要であり、問題点ならな改善が必要です。しかし、アクションが必要なケースがあると、手が出ないものもあります。緊張の解決策を受領した結果、何もしないのですよというケースもあるのです。大きな理由することになったとき、医者は絶対安静を要求されることがあります。絶対安静と言われたときは何もしないのが一番です。 散歩や筋トレなど余計なことをすると手の回復が遅くなったりかえって悪化させたりします。三度目も意思の許可が出るまでは NG です。ベッドの上で読書や映画鑑賞を楽しむくらいがいいでしょう。入院中の時間を使ってこの方が3秒ならそれはそれで緊張チャンスに変えると思います。巨大台風が直撃しているときは自宅でじっとしているのがベストです。農園に行ったり食料の心配で買い物に出かけたりなどプラス外出するのは危険です。ちょっとだけという言わない命になります。どんな台風も時ならば以前過ぎちゃいます。外出は控えてしばらく部屋で静かに過ごしているだけで解決策を重要した結果、何もしないがよいという結論が出たら、しばらくは何もしないのがベストです。何かをしなければいけないという予定観念に加わっていると余計なことになります。体がズズするかもしれませんが、きちんと衝動を抑えることが大事です。理性を持ってしっかり自分をコントロールすることが求められます。何もしないのがベストと判断したら、体がズズしても余計なことは控える。緊張を楽しむ30の方法、その14、かっこいい姿を見せたいという気持ちも素晴らしいモチベーション。緊張を乗り越えることの動機は何でも構いません。かっこいい姿を見せたいでもいいのです。不純な動機を持つ人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。かっこいい姿を見せたいは純粋な動機です。心は突き刺さる素晴らしい目標です。緊張を上手な楽しみ方の一つなのです。想像してみてください。大変な緊張も関わらず、前向きに乗り越えようとする姿は誰が見てもかっこいいでしょう。逃げることも恐れることも隠れることもなく、堂々と立ち向かう姿は勇敢です。そして乗り越えるだけでなく、チャンスに変えればもっと素晴らしい。緊張チャンスに変える姿ほどかっこいい姿はありません。マイナスから勝利を防ぐ策です。野球では9回が一番止まるからの逆転ゴールなんです。かっこいいことを追い越して感動となります。大変な緊張であることかっこいい姿を見せられるチャンスです。緊張したらかっこいい姿を見せるチャンス。というポジティブ思考でいきましょう。やばいやばいと動作をするように必ず乗り越えてみせる。と余裕を見せて立ち向かうのはさらにかっこよくします。友人にかっこいい姿を見せたい。少ない人にかっこいい姿を見せたい。上司、同僚、部下にかっこいい姿を見せたい。かっこいい姿を見せたいという気持ちも素晴らしいモチベーションです。かっこいい姿を見せたいという動機で緊張に向かう。緊張を楽しむ30の方法、その15、あなたは日頃からどんな役割を経験しますか。どれだけミスや失敗をしているか。どれだけ叱られているか。どれだけクレームを受けているか。トラブルが多いならガッツポーズで喜びましょう。そして自分を褒めてください。トラブルが多いのはたくさんチャレンジができている証拠からです。トラブルの数とチャレンジの数は比例します。チャレンジは大きな意味でトラブルが多くなります。チャレンジとは未経験に対することです。初めてのことは新しい国には方法がわからないのでミスや失敗があって当然です。何もなくてコツもつかめていません。何をどうしているのか全くわからないことが多いもの。トラブルになるのが普通です。トラブルというと悪い響きに聞こえますが、そんなことはありません。トラブルがあっても、きちんと解決して乗り越えていけばいいのです。トラブルは成長の糧になるのですが、たくさんのトラブルを乗り越えるにつれて、たくさんの成長も手に入れます。大きなトラブルを乗り越えれば、大きな成長の糧に人生の役に繋がります。たとえトラブルが解決できなかったとしても、人生経験、笑い話の役は確実に増えるのです。最近トラブルが多いという人は、日頃からきちんと新しいことにチャレンジしています。その調子で良しのチャレンジを続けていきましょう。ブレーキを踏まず、そのままアクセルを踏み続けてください。トラブルが多いことは良いことなんです。トラブルがたくさん乗っていることを喜ぶ。緊張を楽しむ30の方法、その16、スムーズに仕事をする上司だといって、今までトラブルが良かったわけではない。あなたの職場にスムーズに仕事をする上司はいませんか。大きなトラブルを起こすこともなく、手前よく仕事をする上司なんて、トラブルに尊敬者に通ることがあるでしょう。その上司にどうしてトラブルが少ないのですかと聞いてみてください。昔は叱られてはなかった、今までトラブルを何度経験してきたという答えが返ってくるはずです。スムーズに仕事をする上司だといって、トラブルを経験していないように思えるなら誤解です。今までトラブルが良かったわけではありません。その上司は過去にたくさんのトラブルを経験しています。しかも数えきれないほど大量のトラブルを経験しています。今トラブルが少ないのは過去にたくさんのトラブルを経験したわけです。トラブルを経験すると学びが強くなります。スムーズに仕事をするために準備ができたり、トラブル防止策を立てられるようになったりします。おかげでだんだん仕事の進め方が上手になり、結果として今トラブルが少なくなっているのです。表向きのトラブルの数で判断しないことです。トラブルがない上司だといって、今までトラブルが良かったわけではありません。むしろ今トラブルが少ない上司ほど過去にトラブルを何度経験しているのです。将来トラブルを減らしたいなら、今のうちにトラブルをたくさん経験しておきましょう。小さなトラブルでいいのです。小さなトラブルであれば、いくらでも折り返しがつきます。今たくさんトラブルを経験しておけば、それだけ将来のトラブルを減らすことにつながります。ヒヤッとも読んでみてください。ヒヤッとはもう少し事故を起こそうになった事例のことを言います。トラブルにならなくても、トラブルの一歩がという状況があるでしょう。たまたま運を回避できただけであって、次も避けることはありません。ヒヤッとが起こった時、よかったら終わらせるのではなく、同じ状況が起こらないよう、手順やルールを改善しましょう。今のうちにたくさんトラブルを経験して、将来のトラブルを防止策に当たる。緊張を楽しむ30の方法、その17、相談しても相談しなくな。トラブルになった時、相談しなくなるのは要注意です。相談をすること自体がいいのです。将来でも分かることで気づかれたり、知らなくなったり、思わず選択肢が見つかったりします。仕事のアドバイスをいただき、あと、道が開けることもありますしかし、相談することはあっても、誰でも良いと、何らかには処世をかけるのはよくありません。相談を受けた人が、それを見たらどう思うでしょう。あなたのアドバイスは、役立たなかったので、別の人にアドバイスしてもらいます。という様子に良い印象を受けません。相談を受けた人は、貴重な時間を過ごしました。真剣に考えてアドバイスをしました。あそこ相談していると、自分の意見は、いいことになったのかなと、感じ、少々不安を覚えます。そのことで、信頼を失ってしまい、協力してあげたい気持ちも失ってしまうのです。また、いろんな人に相談すると、良い意見、アドバイスが入ってきます。人によって、確かに考え方は、千差万別です。A よりの方がいいと、優勝もいれば、B よりの方がいいと、優勝もいます。A もいいのまで、と優勝もいるでしょう。アドバイスに振り回されるという状態になります。結局、どうしたらいいの？となり、ここに触れてしまいます。相談しなくと、かえって、トラブル解決が難しくなるのです。大切なことは、相談しても相談しなくなるんです。相談するなら、きちんと将来のことが大切です。未経験より経験者、初心者より上級者、仕事より専門家です。相談するのは、ほんの数人でいいのです。本当に信頼できるなら、たった一人でも十分です。相談しなくてもではなく、きちんと信頼と実績のある人に相談しましょう。ただし、痛いアドバイスだといって、全てのミスは NG です。この人の言うことは絶対正しいと信じ込むのではなく、あくまで参考とすることが大切であり、そうした選択が必要です。あるいはアドバイスは参考としつつ、最終的に決断するのは自分なのです。相談するなら、初心者を変えるのではなく、緊張を楽しむ30のこと、その18、できないことはできないことをはっきり伝えるのが良い。できないことはきちんとできないことを伝えた方がいいのです。断るとき難しい、厳しいという言い方がよく使います。もちろん日常で使うのはいいのです。柔らかいことは意味で難しい、厳しいという言い方はビジネスでもプライベートでもよく使われる一般的な言葉です。相手はできないことに対して次に話が進みます。しかし本当に無理不可能という状況がそのことをはっきり伝えなければいけない場合もあります。本当にできないなら誤解がないよう正確に伝えなければいけません。そういったことまで難しい、厳しいという言い方をすると誤解を恐れがあります。難しい、厳しいということは何枚ができるかもしれないということです。わずかなら可能性が感じられます。言葉を申したり曖昧な答え方だったりすると相手は可能性があるできるかもしれないと解釈します。こちらの意見は全く変わらず誤って解釈された結果話が閉じるケースになるのです。もちろん相手を不快にさせないことは大切ですが一方、誤解の内容を伝えなければいけないこともあります。どうしてもできないことはやはりそのことをはっきり伝えた方がいいのです。できませんはできないですと答える。できないという言い方は表現に不利になって抵抗を感じることもあるでしょう。そういう時におすすめなのはできますという表現です。できませんと丁寧に表した表現です。近い気持ちがあるけどできないというニュアンスを表現できます。申し訳ありませんが何枚することはできますという言い方は相手を不快にさせる心配はありません。柔らかく丁寧な表現でありながらもはっきり断ることが可能です。相手は正確に意味を理解した上で話が進むのです。できないことは言葉を残さずできないことをはっきり伝える。できないという言い方に抵抗がある場合はできますという表現を使う。緊張を楽しむ30の方法、その19、知っていることがなかった、より大切なことを再確認できました。この感想に知っていることがなかったと書き込まれます。目新しいことがなかった、誰もことしか書いてなかったという記載もできます。ネットのブックレビューでよく見せる感想です。率直な感想かもしれませんが、注釈ポイントです。知っていることがなかったは少々簡単です。ネットじゃないと言っていたように聞こえ、あまりポジティブな印象がありません。どんな著者も身を削りながら執筆しています。著者は忙しい合間を打って一生懸命本を書きました。一冊仕上げるのも膨大な時間と労力がかかります。執筆は出版まで多くの努力が必要ですが、1年以上かかることも少なくありません。今度は知っていることがなかったというレビューを見れば、著者は心を痛める道がありません。知っていることがなかったと書き込んだら表現を工夫しましょう。大切なことを再確認できましたという表現にすればいいのです。毎日すでに知っている内容であれば、それはそれで再確認になります。大切なことを再確認できたという表現には、肯定的な意味がともないポジティブなものもあります。よく見かけるということは、その前に大切なことなんだなと言われます。私たちは、基本的なこと、当たり前のことを忘れないです。この内容は知っていることになったとしても、読むことで何もできます。再確認できたと思えば、読んでよかった、読んだ意味があったという満足につながります。大切なことを再確認できましたというレビューを見れば、著者は頑張った甲斐があったと嬉しく思うでしょう。知っていることになった、より大切なことを再確認できましたの方がポジティブです。著者の感じ者のことになります。 自分にとってもプラスになります。言わんとしていることは同じでも表現の違いでこういうことが学ばれるのです。知っていることがあったら大切なことを再確認できましたという表現に変える。ピンチを楽しむ30の方法。その30、ピンチを乗り越えた後はこれやんじゃ。ピンチを乗り越えた後は何をしますか。問題を解決した後は特徴を一つ伝えることですが、もう一つ大切なことがあります。これやんじゃです。ピンチの時、助けてもらったりお世話になったりした人がいるでしょう。助けてもらったままお世話になったままでは寂しいもの。ピンチを乗り越えた後は大きな安心感からお礼を忘れがちです。一言でいいのです。お世話になった人に改めてお礼を伝えましょう。お世話になりました。お疲れ様で無事解決できました。本当にありがとうございました。乗り越えられたのは丸丸さんのおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです。何人かがそれぞれにお礼を伝えたい。一言だけでも構いません。お礼を言われていない人はいません。力になれてよかったと喜んでもらいます。僕に直接会いない人は電話やメールでお礼を伝えましょう。電話一本、メール一通は大した手ではないはずです。お礼は助けてもらった時に一度伝えたという人もいるかもしれません。それが2回目のお礼です。2回目のお礼は感謝の気持ちをより強調できます。その人がいなければピンチを乗り越えなかったかもしれません。考えようによっては恩人とも言えるのではないでしょうか。お礼を伝えることは今後の人間関係のプラスに関わります。いつか再びピンチに回ることがあればまた手を貸してもらえるかもしれません。きちんとお礼が言う人は愛されるのです。ピンチを乗り越えた後はお世話になった人のお礼を伝える。ピンチを楽しむ30の方法。まとめ。その1、難しいピンチであっても必ず解決策があると信じて取り組む。その2、ピンチにパンチを恩返すというユーモアを出してピンチに立ち向かう積極性を高める。その3、解決策が見つけるまでが正念だと考える。その4、表現だけで物事を判断しない。その5、人の力を借りることも仕事の一つと考える。その6、ニコニコしながらピンチに立ち向かう。その7、ピンチの人生を歓迎する。その8、修正の改善も楽しむ。その9、ピンチの時に表現を決めておく。その10、人のアドバイスは有利無益に関わらず何事も一言を返す。その11、形だけの社会ではなく心からの社会に通す。その12、ピンチの時の借金は十分に注意する。その13、トラブルが起こったらトラブルおめでとうと声をかける。その14、ピンチを乗り越えた時の快感を味わうために頑張る。その15、どれだけ忙しくても困難な休息を行える。その16、人に相談するときは時を拝借させてくださいというフレーズで声をかける。その17、力から余計な連絡を出さずまず素直に謝ることから始める。その18、配慮の心を大切にする。その19、他にも自分と同様ピンチで苦しんでいる仲間がいることを思い浮かべる。その20、トラブルとピンチを克服する。その21、どうでもいいポジティブにする。何とかするという。その22、どれだけ大変なピンチでも大きくすることはしない。その23、何もしないのがベストと判断したら体が崩しても余計な行動はしない。その14、かっこいい姿を見せたいという動機でピンチに立ち向かう。その15、トラブルがたくさん起こっていることを喜ぶ。その16、今のうちにたくさんトラブルを経験して将来のトラブル防止策に役立てる。その17、相談するなら直接を変えるのではなく将来を。その18、できないときは言葉を残さずできないことをはっきり伝える。できないという言い方に抵抗がある場合はできますという表現を使う。その19、知っていることがなかったら大切なことを再確認できましたという表現に変える。その30、ピンチを乗り越えた後はお世話になった人の上を伝える。